吉高加納牧師によって神様のからのメッセージをいただきます。タイトルは高雅少年イエスの賢さです。お願いします。
皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。クリスマスに続き、元旦が日曜日となり、先週の礼拝でクリスマスおめでとうございますと挨拶を交わして、続く礼拝で新年の挨拶をこうして交わすことができますこと、こうしたカレンダーの巡り合わせに心から感謝をいたします。私が座っているこの真正面、礼拝の入り口には、まだクリスマスツリーがあります。片付けられていないクリスマスツリーが入り口にあるんですけれども、今朝はこのクリスマスツリーに大変救われる思いであります。本日ここ礼拝堂は私以外に、4名の方が集っていますけれども、やはり寂しい様子です。イブ礼拝、クリスマス礼拝と2日間にわたってクリスマスをお祝いした喜びの余韻がけれども、ここにツリーのおかげで漂っておりまして、感謝でございます。あいにくのことではありますけれども、今日はこのようにコロナ感染拡大を予防する対策ということで対面礼拝を取りやめまして、一斉リモート礼拝となりました。2023年になっても私たちはまだまだコロナ感染というものと向き合いながら歩みを続けていかなければならないんだということを、改めて認識させられております。こうした悔しくもありもどかしくもある経験をさせられていく中にあっても、しかし将来私たちが担うべき福音宣教にとって大切な事柄の方が、芽生えと言ってもいい、芽吹きと言ってもいい、あるいは兆しと言っても良いと思うんですけれども、将来の私たちの歩みにとっての方があるんだということを覚えていたいと、そのように思います。今朝は、両親の側からすると迷子になってしまったと思ったイエスがエルサレム神殿にいて、でここに自分がいることこそがそもそも当然のことですと言って平然としていて、しかも、むしろ生き生きとしているという、親からすれば大変ショッキングな記録を通して、方がということについて考えてみたいと思いました。ルカ福音書の記者だけがこうしてイエスの少年時代のことを記録しています。すでに、ルカという福音書記者の、視野とか眺望について何度かこれまでもお話ししてきました。ルカによると福音宣教というものについてイスラエルのそれまでの歴史がベツレヘムに注ぎ込んでいき、ベツレヘムからナザレに、ナザレからガリラヤ一帯に、ガリラヤからエルサレムに、さらには聖霊の導きの時代になってエルサレムからローマへ、世界へと広がっていくパースペクティブ、その遠近感というか眺望のもとにルカ福音書は編集されているんだということをお伝えしてまいりました。その遠近感、円と金ですね、あるいはミクロとマクロと言いましょうか、あるいは点と線と言いましょうか、そういうルカの遠近感というものがルカ福音書の中には巧みに構成されております。そして少年イエスのこの日の姿は、宣教の芽生え、まさに萌芽の様子を書き留めている箇所だと思います。ルカはこの少年イエスの様子に後々のイエスの宣教の芽吹きというものを見ているんです。ローマは一日にしてならずという表現がありますけれども、 イエスとてイエスは一日にしてならずでありまして、やがて公衆の前に人々の前に進み出て、神の国は近づいたと宣教活動を始めたイエス様、まあ、30歳ぐらいだったと言われていますが、そのイエス様はけれどもそれまでの幼き日々、若き日々の道のりの中で独特の養いや人間としての培い、あるいは成長の道のりをたどってきたわけです。でルカだけが唯一その兆しに関わるエピソードをこうしてかろうじて一箇所だけ残してくれているわけです。イエスによる宣教、イエス様のメッセージはもちろんイスラエルの神ヤーウェに基づいています。また神様がイスラエルに授けられた律法や預言者の言葉に根ざしています。そうではありながら、しかしイエスはそれまでのあらゆる預言者とも、また律法学者の解釈とも異なり、とても偏狂な歪んで小さなユダヤ主義とか窮屈な律法主義をイエス様は超えて、神と人、人と人との交わりの本質を示されました。当時のユダヤ社会はというと、汚れた罪人たちとの接触を徹底的に嫌い、また感染症者を、まあ、隔離し排除することで、ユダヤ社会の宗教的衛生的な清潔というものを保とうとしてきた社会だったわけですけれども、そのようなユダヤ社会に対してイエス様は切り込んでいきましたね。自ら罪人と呼ばれている人たちや、感染症を患っている病人にさえ触れ合い、そして共に食事をすることを通して、しかもです、手を洗うことができない状態や状況の中にあって構うことなくパンを裂き、神様の名のもとに食事をする、そのような仕方でユダヤ社会、ユダヤ宗教社会、清潔なユダヤ社会に切り込んでいきました。イエスはそのようにしてユダヤ社会が見落としていた神の国のイメージを体現していったわけです。ルカによると、そのようなイエスの宣教はやがて民族や国の境界をも超えて、また人々が縛り付けられてきた身分とか属性というものを超えて、あらゆる人々を解放し、新しい基準で人間と人間を結び合わせていくわけなんですけれども、そのような視座や視点、あるいは視線とか視野というものをイエス様は一体どこで身につけたんでしょうか。ルカは12歳の少年イエスの姿にすでにその萌芽が見られるのだということを書き示して書き留めているわけです。ナザレからエルサレムへの巡礼、杉越の祭りの巡礼、この年もイエスの家族はナザレ方面からの巡礼団に混じって、エルサレムにやってきていたわけですね。そしてエルサレムで杉越の祭りを過ごした後、ナザレ巡礼団はナザレに向けて出発をしたわけです。帰路に着いたわけです。ところがてっきりその巡礼団の中のどこかにいると思っていたイエスがいないということに両親が気づきました。出発してから3日後のことです。ちょっとのんきっちゃのんきですけど、そういう時代なんでしょうね。で誰に聞いても見ていない。で血相を変えてエルサレムまでの道を探しながら尋ねながら、両親が神殿まで戻ってきてみると、イエスはその神殿の中にいたというわけです。しかもエルサレムの律法学者たちに囲まれて、イエスはどうも生き生きと論じ合っている ところでありました。もうびっくり仰天するわけです。ところがですね、もう一つのびっくり仰天がそこで繰り広げられていたわけです。神殿の境内で立法の解釈について論じ合うことを日課のようにしていた学者たちは、この少年の登場にびっくり仰天していたわけです。自分たちに物おじせずに向かい合い、鋭い質問を放ってきて、また驚くべき受け答えをする少年にびっくり仰天していたようです。何なんだこの少年は。でも私思うんですけども、その驚きというのはきっとね、このイエスという少年の知識の豊富さとか、まあ律法や詩篇の言葉を覚えている、そういう記憶力の凄さに驚いたというのではないと思うんです。まあ英才教育を受けてきた少年などはいくらでもいたと思いますのでね。で、藤井聡太さんのような天才的な少年棋士が現れたりすると、まあ先達たちはびっくりしますし、一度聞いただけでピアノが弾けてしまう才能とか、記憶力がすごいとか、暗算が早いとか、そういうことに世間が驚くということは、まあ、よくあるわけですけれども、まあ、よくはないけど時々あるわけですけれども、そういう才能に対する驚きというのではなかっただろうと思います。この少年イエスの、まあ、名前さえ聞いてなかったと思うんですが、この少年の目を見張るべきところとは、それまで長らく律法を論じてきた自分たちの観点とはまるで違うところから、人間とか物事とか信仰というものを見て、律法とか預言書を解釈しようとしていく、その視点の新しさにびっくりしたんだろうと思います。そんな風に見たことなかった、そんな風に考えたことはなかったという感じだったんだろうと思うんです。やがてイエスが、大きくなったイエスが公衆の前でメッセージをし始めますね。船の上から山上の説教、彼は律法に基づいて多くの場合語りました。でもそれまでとは全く異なる生き生きとした神の国の接近のメッセージや、何よりですね、神様のことをアバと呼ぶ神理解、神と人間の関係理解、そのような後々のイエス様の宣教につながっていく何らかの芽生えが、もうすでにこの日の少年イエスの中にあったんです。ルカの文脈を大切にするならば、彼の誕生はその初めの時から居場所のない人間として描かれています。まあ、ご近世の婚前出産というスキャンダルを抱えて、父親ヨセフたちは自分の親族の村に帰省しても宿に泊めてもらうことができないほど排除された家族だったと証言しています。また後々のイエスは村人たちから私生児と悪口を叩かれていたことも記録されていますが、少なからず少年イエスは幼い時から村人たちから私生児と悪口を叩かれ、またやっかまれ、母親もろとも後ろ指を刺されながら育ってきたんだと思います。しかし母マリアの独特性にも触れてきたんですね。辛い思いをしながらも、でもどこかで何かに支えられているかのような母マリアの不思議な佇まいにも少年イエスはずっと守られてきたんだと思うんです。そんな少年であったと思うんです。そのようなイエスはイエスなりに街道で律法を学び、預言書を聞かされながら 感じてきたことがあったんでしょう。少し大きくなってからは、自らも父親のヨセフと同じように石切り労働者としてかなり過酷な労働を担い、またずっと死生児と揶揄される場所から彼は人間とか生きるということを見つめてきた。自らほぼ汚れた罪人ラインギリギリを生きながら、でもその場所から人の悲しみや痛みを感じようとする感受性を学び取ってきた。そして神の心を読み取って成長してきたんだろうと思います。そんな少年に聖書の詩編は、預言者は、そして律法は、そんな少年に全く違った角度から語りかけてくれてきたのではないでしょうか。悲しみの中に宿る種というものがあります。痛みの中から芽生える萌芽というものがあります。クリスマスのメッセージはこう言います。新しい命は貧しく排除された人々と汚れた罪人たちとよそ者たちが寄せ集まる中で、寄り集まる中に、しかも貝羽桶の中に寝かされていた。そこに新しい命が宿った。このクリスマスのメッセージは、暗闇の中に萌芽する、発芽する希望があるということを私たちに教えてくれます。いいえ、人を励まし、人をまことに慰める優しさや勇気の光は、悲しみの中から生み出されるのだと言ってるのです。この貧しさの中から神をアッバと呼び、弱い者をこそ招いている神の愛をイエスは確信し、そしてそのことをはっきりと述べ伝える、そのような宣教者イエスが動き始めていったのです。私の孫の宗介が3歳頃だったでしょうか、その頃だったと思うんですが、何につけてもなんでと聞いてきて、説明できることとできなくて答えに詰まることがありましたけれども、子どものなんでには時として大人が構築してしまったものの見方や定め方のおかしさをラディカルに過激についてくることが時としてあります。また子どもたちが持っている感覚や言葉には大人たちが忘れてしまったり諦めてしまっている理想とか夢がふんだんに込められていることがあります。少年イエスを学者たちが囲んで驚かされている、この風景は私はそのまま教会にも問いかけていることだろうと思っています。私たち教会は幼子たちが語るなんでや子どもたちが語る素直で大胆な夢にちゃんと向き合えているかという問いです。幼子の一人を受け入れているだろうかという問いです。そして教会が生き生きとし始めるヒントがあるとするならば、幼子たちが、あるいはイエスが幼子に例えられた意図小さくされている人々がヒントを持っているのではないか。そこに萌芽、将来のための萌芽があるのに、人間が生き生きと交わって生きることができる萌芽があるのに、それを大人たちは見落としていないのだろうかという問いがあるのだと思うのです。で、コロナ状況を生きる、まあ、今回私たちが経験したことの一つでもありますけども、でもそれは単に我慢とか自粛、不自由を耐え忍ばさせられている時代ということだけではなくて、人間が生きる社会のための方が、あるいは 将来宣教というものを豊かに担っていく教会のための方がの時だ、そういう時代なんだというふうに理解すべきかもしれません。ですから私たちは今という時代を、今という時を本当によく感じ、そしてよく悩み、よく考え、よく求め、不自由なことに経験した時こそよく祈り歩みたいと思うんです。そして将来振り返った時、あの時のあれがこのための兆しだったんだと思えるところに、思えることに、もしかしたらこの耐え忍びの時代の中にそういう事柄がたくさん満ちているんではないかというふうにも考えるのです。先日徹子の部屋に招かれたゲストのタモリさん、来年はどのような年になるとお思いですかと黒柳さんの質問に、新たな戦前になるんでしょうねと答えられたことが今話題になっています。新たな戦前、戦前の兆し、それは、現岸田政権が急速に軍拡に舵を切っているということにも如実に現れています。方がどころかもう茎を伸ばしております。そうした時代に、しかし私たちはこの暗闇あるいは危ない時代に、平和の目、命を守る人間世界本来の在り方の方がというものをむしろ懸命に探していかなければならないと思います。平和の方がはきっと悲しむ人々や苦しむ人々や虐げられた人々や阻害される人々が多い時代にはその人の中に見えてくるんです。そしてその平和の方がはあちらこちらで民衆の中で芽吹いているんです。神様に愛されていることを感じる、一緒に愛を分かち合って生きていかなければならないんだという人間本来の姿の方が、それがあると思うんです。今という時をだから私たちはよく感じ、よく見つめ、よく考え、よく分かち合い、よく祈って歩んでまいりたいと思います。今年私たちが共に捧げていく礼拝という場所がそのような方がに結びついていく、そのような礼拝であれるようにご一緒に歩んでいきましょう。本年もどうぞよろしくお願いいたします。お祈りをさせていただきます。主なる神様、あなたが平和のために、あなたの御国のために見せてくださっている発芽、芽吹き、それを見落とすことのない私たちとしてください。2023年の歩み、おそらく険しく苦しく、そして大変な課題と向き合わなければならない一年になろうかと思いますが、しかし私たちはそれにうろたえ続けることなく、あなたが見せてくださる愛の芽吹き、希望の芽吹きに私たちは心を向けていくことができるように、教会の感受性を豊かに導き保ってください。どうか今健康を害している方々、あるいは社会的な課題に、あるいは個人、あるいは家族の課題に直面してそれを担っておられる方々に、あなたの力づけ、そしてインマヌエルなる伴いが豊かにありますように、新年を仰ぎ見つつ、今日の礼拝を感謝しつつ、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。